富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。ということで前田さん、今日は、相続診断士としての前田さんのコーナーでございます。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、最近はだけども、はい、この相続診断の周辺でしておられる仕事、はい、全てがリンクしてるっていう感じじゃないですか。
多いですね。うん、はい、先ほどもね、電話鳴りっぱなしなんですよね。うん、今部屋に入る前も、はい、すいません、ちょっと今
一回切られましたよね。
はいはい、すいません、後でかけますって感じでね。で、昨日話しましたのはね、家を改定するんですよ。うん、で、お隣のうちおばあちゃん一人暮らしなんですよ。うん、で、おばあちゃんに、隣のうち壊しますから、ご挨拶に来ましたって言ったんです。はい、で、きっちり応対するんですよね。
うん、
わし、ようわからんから、いやいや、娘からまた電話してもらうからって話で、娘から電話かかってくるわけですよ。うん、で、いきなりなんか壊しますって言われても、いや、手順がわからないとか、いや、手順まだ説明してないですからってね。で、どうなるんですかとかね、言われるわけですよ。うん、それはもう根絶丁寧に、きちんとした形で、合意できるまで話しますよって話したんですよ。うん、で、その方、やっぱりね、私、不審者だと思えたかどうかわからんけども、ネット検索してるんですよね。で、あ、相続関係の、お仕事やってる方だから、信頼できそうって、ね、すっごくやっぱ嬉しかったですよね。
やっぱりこう、なんですか、今そういった、はい、相続関係というものについては、はいはい、皆さん気にしておられるようには以前に比べるとはるかになっているような感じがしますよね。
そうですね。で、結局誰に相談していいかわからない。
そうですね。これは確かに、はい、弁護士さんとかね、司法書士さんとかで、はいはい、いろんな、まあ、法律関係は詳しいですけれども、
はい、
相続っていうこととか、はい、人間関係ってことになったらまた別の話ですもんね。
そうですよね。できるその書いてある話もその、ね、こうお嬢さんですね、いやどこに相談しようかわからんってね、うん、私に相談してくださいって言ってるんですけど、うん、これ大工さんに相談してもダメですよってね。
いや、それはそうですよね。
大工さんわからんから
って、あくまで買いたいということだけは大工さんは専門ですけどもね。
そうですね、はい、っていう話してまして、うん、まあ、とにかく一度お会いしてゆっくりお話しましょうってね。別に問いかけるってことはないし、
はいはい、
っていう話して言ったんですけどね。
というふうに、はい、いろんな形でのまた、相続の周辺の問題がたくさんあるわけですけど、
はい、
今日はこの方もその関連ということになりますでしょうか。
はいはい、
ではゲストを教えてください。
はい、今日はね、この就活とか、その辺のこう分野の話になるかと思うんですけども、見取り師さんっていうね、はい、
見取りというのは人が亡くなるのを見取るという
話ですよね。
はい、
はい、の、新藤勝子さんです。
新藤さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
今日はお招きいただきましてありがとうございます。
ございません。見取りというのはいわゆる家族が亡くなる親族を見ていくというようなイメージが強いんですけれども、
はい、
新藤さんご自身がその亡くなる方を見取ってくださるんですか、それとも何か見取りの仕方を教えてくださるんですか。
私の場合は医療関係の仕事をしているわけでもないし、介護の仕事をしているわけではない、ただ普通の、おばさんなのおばさんなので、その見取りの仕方だとか見取りをするとかそういうところにはちょっと関わってはいない、携わってはいないんですね。ただその見取り師っていうのは、人の死、人が生きること、そして死ぬことって死生観ですね。そこを一番最初に見取り師と名乗られた柴田久美子さんっていう方が見取り学、その死生観を見取り学として教えてくださる講座があるんですね。
うん、
でそちらの方に私勉強に行ってまいりました。はい、でそこでその見取り師っていうものになりたい、うん、見取りをしたいっていうわけではなかったんですが、もっと突き詰めてその人の生きること、死ぬこと、そして自分の在り方っていうのをこう分かりたくて学びたくて、その見取り師っていう講座にも参加して受けて見取り師になりました。
まあ、人間生まれてきたからには、どんな栄養映画を重ねようが、どんな辛い思いをしようが、必ず終わりの日はやってくるわけで、
はい、
これだけはもう全て平等ですよね。死なない人はいないわけですから、
そうですね、
問題は その時に、こう看取り師さんの場合は何かこうしてあげることになるんでしょうか。
そうですね、人の最後、看取りという時に大切なことがあるんですね。それは何かっていうと、人最後亡くなる時に自分の生きた力、エネルギーを看取った方に受け渡していくっていうことがあるんです。それでそれを、最後、看取った方が触れるということ、それで伝わっていくんですね。そしてそれが人の進化につながるんですよっていうことを柴田先生は14年間離島で医療のないところで自然に沿った看取りをされてきて、それがそういうことがあるんだっていうことに気づかれたのっていうことがその始まりなんですね。
昔ですと、本当に病院のベッドで亡くなるよりも、家のお布団の中で亡くなるというケースは多く、だから私の記憶のある限りはもう本当に、今から50年ほど前に、うちのおばあちゃんが家で亡くなった、これが実は、家で亡くなった人を見たの最後になるんですよ。
私も同じです。
あとはみんな病院なんですよ、入院したところでっていうことなんですよ。
私も同じです。はい、私は父を今からもう20年ほど前なんですけれども、食道がんで亡くした時に、それは病院だったんですね。で、私もその本当に子どもの頃、もう50年以上も前ですね、私の場合は。やっぱりおばあちゃんが亡くなった、それはやっぱり自宅で亡くなってるんですね。で、その時の看取りとうちの父の時の看取りというところ、やっぱりすごくオーバーラップして、で、私はその父の死をそばで見ることが見てあげることができなかったので、ずっとなんかその引きずりました、で、そのことがどうしてかっていう、ことでも、私はそのおばあちゃん、まあ、子供だったかせいかもしれませんが、おばあちゃんの亡くなった時ってそんなに悲しい思いは残ってなくって、でちゃんとおばあちゃんのことはなんか温かいものとして残ってるんですね。で、その看取り学を学ぶことによって、それは看取りというところに大きな違いがあるんだなっていうことを気づかされました。
でもなかなか自分の肉親の場合ですと、さまざまな思いが交錯して、冷静ではいられないと思うんですけども。
そうですよね。特に私は亡くなってから父に会いましたので、本当にその姿を見た時に父には見えなかったですね、で、やっぱり、ね、どうしたらいいかわからなかったです。すごい動揺があって、 でも父のその長お顔を見てると、なんか唇がねすごくね乾いてたんですよ。で、食道がんだったから1年半ぐらい全然食べることも飲むこともできなかったんです。なので、ふっと思いつって、父がすごく本当はお水で濡らしてあげればいいんだけど、父はとってもお酒が好きだったので、お酒をね出し麺に濡らしてちょっと唇につけてあげたんです。そしたらね、顔がねスーって変わって柔らかくなって、父の顔に見えるようになったんですね、でその時に初めてなんか父はな父だしって分かったし、そこにいるのが父だって分かったし、父が亡くなったんだなっていうことをすごく認識できたんですね、なんかそこがね、やっぱりなんていうか、亡くなった人と自分もこうやってこうつながる瞬間ってあるんですよね。
はいはいはい、それは分かります。
で、やっぱり生活を共にしてたり、そばにいたりとかすると、それは自然にそういうものがこう通い合うので、自然にそういう準備もできていて、こうで触れることもなんかでこう伝わってくるものがちゃんと、まあ、うちの私の母とか弟のお嫁さんとかは最後父を看取ったので、全然すごい元気でケロリとしてるんですよ、で父最後はやっぱり 点滴とかしてたので、亡くなったってところでそれが取れたら、もうスーッてこうむくみも引いて、うん、そういうところまでちゃんと見てて、だから全然すごく悲しみには残ってなかったですね。ただ私はものすごくその残って、うん、もう18年間ぐらいね、うん、引きずってました。だからそれは何でかっていうことをこの看取り学で教えていただいたんですね。
これはそういう思いをされる方というのは、うん、実はかなりいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、私もそれはねすごく感じてます、はい、だけどこれはこういうことなんだよっていうことを私はやっぱり皆さんに知ってほしいなっていうのはすごい思いますね。
これはやっぱりこれから家族の誰かを看取らなければいけない人たちに、うんうんうん、それは新藤さんがお伝えになることなんですか。
そうですね、伝えられますよね。うん、うん、で看取り師会ではそうやって例えば家族と、ま、基本はご本人がどのような最後に自分で迎えたいかとか、どこで、ね、死にたいかとかっていうことをきちんと聞いて、ご家族のとのこうご相談も受けて、こうどうしたら一番いい形になるかっていうのがをプロデュースするっていうお仕事があるんですね。
本当の就活の一番最後の部分ですね。
そうですね、今の話聞いて思い出したんですけど、私父亡くなった時に間に合わなかったんですよ。ですごくやっぱりね、こう父の顔を見た時に父だと思えなかったですよね。で私の奥さんですよね、呼ばなくした時はもうずっと14日間付き添いましたんで、で死んだ時にあ、なんかすごくメッセージもらってみたいな気持ちになりましたね。今そういうことなんだ、今わかりましたよ。
そうなんですよ、
経験された方じゃないとわからない部分は、うん、多いとは思うんですよね、うん、初めて肉親を亡くされてたら、うん、これは一体何が起きてるんだろうかと多分思われるんで、うんうん、まあちょっといやらしい話なんですけど、何回か経験してしまうと、うん、あの時はこうだったんだってのが2回目かぐらいで自分で納得できるようになるだろうし、はい、まああんまり経験はしたくないんですけれども、うん、やっぱりこう長く生きていれば当然、父が、まあ、じいちゃんばあちゃんが生き、父が生き、母が生きってことになりますんで、経験値はある程度高まってくるんですけれども、うん、初めての時ほど混乱するし、 それが尾を引くということにはなりますもんね。はいはい、
それがずっと次のそれが自分の思いが今度それがうちにとそのまま今度子どもたちに伝わるんですね、うんうん、なので最後本当にそのいい看取りができるとそのまま子どもたちにもそれを伝えることができるんですよ、うん、なので看取り生まれてくる時もそうですけど看取りも本当に大切ですね。
ではお知らせを挟んでもう少し詳しく教えてください。はい。